デスラジオ2021年4月27日エピソード97。デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。はい、キャットさん、ついに東京でね、3度目のそう緊急事態宣言ね、出てしまいましたが、もうちょっと壊滅状態というか。
ねえ、いや、歌舞伎町とかからお酒が消えるってどういう状況なんだろうと思って、想像つかないんですけど。
ねえ、だからさ、ノンアルコールビールとかあるじゃん、ああいうのを飲んで気を紛らわしたりしてんのかなと思ったけど、でも結構路上で飲んでる人多くて、それが都の職員によって追い払われたりしてる現場は見ましたね。
じゃあコンビニとかスーパーではお酒は買えるんですね。
なんか夜売っちゃいけないっていう風に言ってるけど、売らないでくれみたいな風に言ってるけど、まあ普通に一応まだ売ってますね。多分最大の肝はゴールデンウィークだと思うんで、ゴールデンウィークに入った時に厳しくなるのかなっていう見立てです。あと昨日新宿周辺うろうろして見回ってきたんだけど、やっぱりもう開けてる店は開けちゃってるよね。もう知ったこっちゃないっていう感じで。
そうなんだ。
そう
ですね。ああ、そうだよね。でも今捕まっちゃうと罰金でしょ？しかもそれが1回じゃなくて、中金みたいに2回見つかったら2回払わなきゃいけないってい
うことだよね。まだそれをやられてる現場は見たことないんだけど、ゴールデンウィークやるかもね。なんかね、やっぱこう、そこまでみんな危機感がないんだよね、コロナに対しての。
1回目よりはね、それは大人になってるんでしょうね。
そう、一応1万人死んだらしいよね、日本人が、はい、国内で1万人がコロナで死んだ。それがその例年のインフルエンザで死ぬ量とどれぐらい差があるのかっていうところはちょっと調べる必要はあるんだけど、インフルエンザと同じぐらい死んでたらさ、まあ、変わんないんじゃないのっていう話になっちゃうから。
でもこっちの方がそのコロナにはかかってないけど、仕事がなくなってとか、なんか人生辛くなっちゃって自殺したりとか多そうですよね。
そうですね。やっぱ芸術家はね、発達障害とか、常に何かに背後を押されてる気持ちの人が多いから、突然ね、それができないっていう強制的になったら、酒飲んだり薬飲んだりして気を紛らわせるしかないから、死にたくなっちゃうっていう感覚はあるのかもしれないですね。
うん。
だからなんかね、そういう人たちはね、もう犯罪でいいから刑務所とか入ったらあんま死ににくくていいのかなと思うけどね。まあ我々は今を知ってるからいいけどさ、去年の人たちだったら1年間こんな風になるって思ってないからね。
あ、本当それですよね。
だその時にさ、捕まって刑務所とか拘置所入ってれば自殺は死にづらいから、そこでじっとするっていう手もあったのかなと思うけど、自由がありすぎるから死ぬのも自由だからね、そこを選ぶ選択も、っていうね。なんか俺の友人でさ、やっぱり赤い公園っていうガールズバンドのギターの角前さっていう方が、やっぱその自殺しちゃったんですよ。亡くなっちゃったんですよ。それでね、結構落ち込んじゃっててね、知り合いという、その要は引き金指かけてる人がこのコロナになっちゃった時点で引いちゃうっていう、その精神不安定な人がね、やっぱそうなっちゃうっていう部分があるみたいで、やっぱ音楽系の人たちはみんな自分たちの仲間だから救いたいっていうのがあるみたいで、なんとかできないのかっていう感じしてるようではあったけど、
そうでしょうね。本当に音楽とかライブハウスとか大打撃ですよ、
ね、そうですね。もう劇団とかもできないからね、しょうがないからさ、どうするかって言ったら、国民全員がワクチン打つしかないんだよね。
そうですね。まあ、効くワクチンだったら、
だからね、前話してたんですよ。もう、こんななっちゃって大変で、あと、日本ってやっぱ選択の自由があるじゃないですか。強制が少ないじゃないですか。この東京とかさ、店全部閉めてくださいって言っても、無視して開けれる自由はあるわけだから、自由がないっていうことはないんですよ。強制ではないから。中国とかだったら多分、そんなことやってたら、公安が来て、棍棒とかでガンガン店とか破壊されたりするけど、日本はそういうことないじゃないですか。
はい。
そこが若干の弊害っぽくなってて、その注射を打たないっていう選択もできるでしょ、ワクチンを。そうするとその人たちがワクチン持っちゃったりしたら他に移しちゃうからできないわけですよね、イベントとかで。だからもう強制的に打つしかないよねっていう話になるじゃん、その 聞く聞かないがうんぬんとかっていうよりも、とりあえず免罪符が何かなんだから、どこ、落としどころがどこかなんだから、とりあえず強制的に全員打って、全員打ちましたからやりましょうっていう。
うん。
だけど、今の日本の状況だったら、いや、打ちたくないんです、もう通っちゃうから、だったらさ、こう、打った人は、ワッペンかさ、なんかわかんないけど、デジタルタトゥーでもいいけど、そういうのを入れてさ、そういう人たちだけイベント参加していいとかにすればいいんだよね。してない人は、もうそこからパージされちゃう、うん。そうすればね、その、みんなワクチン、アートごとやりたい人はさ、ワクチン打って、気にしないとやれるようになる。
うん、
そう。まあ、アメリカとかでは異常に打ってるわけじゃないですか、もうすでに。
そうですね。イスラエルとかが一番多いんだっけ？
そう。
パーセンテージ。
うん。あと、イスラエル多分金があるから、先にあの、ファイザーの薬を大量に買ったんじゃねえのっていう気もするけど。あれだってさ、作る量がね、そんなすぐに大量にできないから、急いで作りまくってんだろうけど、うん、分布される順番はあるわけじゃないですか、序列は。だから金持ってる国が早いっていうことになると思うんだけどさ。うん、
まあ、それも問題になってますよね。アフリカとか遅いのはいいのかっていう。
ねえ。
うん。
まあでもしょうがないよね、それは資本主義社会でもあってんだから。平等不平等っていうやつがおかしいんだろうっていうふうに俺はちょっと思っちゃってる部分はあって。
ねえ、まあ難しいですよね。
でも文化をもう一回、文化というかアートを正常に戻すにはワクチン打つしかないんだから、病気を感染させないっていう体でね。だからまあしょうがないよねっていう感じはしますね。俺は別にこのワクチン打つ打たないって全然何とも思わないんですけど、順番が来たら淡々とやるっていう考えなんですけど、うん、そこに思想も何もないんです。それが一番合理的で早いんだったらそれをやるべきだっていう、
うん、
なんか巷ではね、ちょっとワクチン反対派もいてね、あ、興味深いというか、
あ、この本当イベント急にやめるっていうのが本当にちょっときついなと思ってますけど
ねえ、
でもオリンピックだけはできるっていうのはなんだろうな。
そうでさ、あのぐるぐる新宿とか回ったらやっぱ映画館とかも閉まっちゃってるわけですよ。
うん、
映画館ってさ、喋らない場所じゃんね。あと換気もめちゃめちゃ良くてさ、
ね、
そう、うん、何なんだよって思うよね。
分かんない。
でもパチンコ屋は結構やってたよ。もうちょっと意味不明な状態になっている東京ですけれどもね。はい。
うん。はい。
これが一体どうなるのかっていう、もうちょっとね、ゴールデンウィークに突入したら、やっぱその職員とかがね、強制的にお店を閉める現場が見れるのかなっていう、リアルディストピアの現場が見れるのかなっていう感じがあって、ちょっと興味津々なんですけれども。
うんうん。戦いですよね。
そうですね。ちょっとそこら辺はレポートしたいなと思って、ゴールデンウィークはちょっと東京中ほっつき歩こうかなと思ってます。そんなところで、はい、キャットさん、今日のニュースはどんなニュースでしょうか？
はい、ね、今回はもともと違う話をしようと思って準備してたんですが、
はい、
ちょっと前回の話を、前々回の話を引きずってて、脳内がゴスってしまってて、
はい、
また別のゴスラブ殺人事件を探してきてしまったので、急遽その話に変えました。
ゴスにはまったわけですね。
ちょっとね。
ゴスっ子になっちゃったわけですね。
いや、なってるわけじゃないけどさ。こっちもカップル殺人なんですが、
はい、
前回よりサタニック色が強くて、また面白いキャラクターも出てくるので、まあ、似てるとことか違うとことかに注目して聞いていただければいいなと思います。
はい。
はい、サタニックラブ殺人事件。こちらは思春期以降もゴスを引きずるというより、むしろズブズブにはまっていく話です。前回のゴスラブ殺人事件が2006年で、こっちの事件はその前の2001年に起こった事件です。1990年ドイツにはサタニズム、ヴァンパイアカルチャー、そしてネオナチなどが入り混じったゴスムーブメントが発生していました。ダニエル・ルダはこのゴスカルチャーにどっぷりハマっていきました。メタルを聴き、人間の血を吸ってみたいという妄想に取り憑かれていきます。動物を虐待したり、放火や軽犯罪で10代前半から警察に何度も捕まりました。人に触れられることを極端に嫌い、ハグや握手などを避けました。狼男、吸血鬼、モンスターに惹かれていきました。また、14歳の頃からサミュエルというサタニックな精霊を見るようになりました。大人になったらいつか大量殺人をしたいという夢を持っていました。なんちゅう夢だって感じなんですけど。アントン・ラヴェイが書いたサタニックバイブルを常に読み込んでいました。また1930年代のナチ思想に似た NPD と呼ばれるナショナルデモクラティックパーティーというドイツの右翼思想に傾倒していました。ネオナチバンドのフライヤーやチケットを配ったりして、ナチ活に精を出しちゃっていました。一方、80年代のイギリスでブームになったゴスカルチャーは、これらの右翼的ナチ思想やサタニズムには基づかない、音楽やファッションに根付いたものでした。ダニエルは、ブラッドサッキングフリークスというバンドに加入しました。なんか同じ名前のトロマ映画ありましたよね。
悪魔の滴りですね。
あ、日本名そうなんですね。女の人がいっぱい拷問される。
そうですね。
で、バンドの方は知らなかったんですが、まあ、ダニエルはたったの3ヶ月でクビになったか辞めたかしたそうです。ある写真では、エクスヒュームドの T シャツを着てる写真とかあるんですけど、まあ、デスメタルとか、ブラックメタルとか好きだったみたいです。
エクスヒュームドって、なんだっけ、血まみれになってね、演奏するバンドだよね、確かね。
そう、結構、ジャケが怖い
やつ。そうそう。だからそのそっちに寄ってるバンドですよね、親和性があるっていう。
うん。そしてこの頃から悪魔や精霊ではなくサタンの声が直接聞こえるようになったと言います。彼はサタンに選ばれし者で生贄を地獄へ運んでこいと指示されるようになります。彼はある時音楽雑誌メタルハンマーの友達探し欄に、まあ、前回もこういうコーナーがムーにあったっていう話してましたよね、うん、まさにそれなんですけど、うん、こう書きました。我は黒髪の吸血鬼。同じようにすべてのものや人を憎んでいる暗黒のプリンセスを探している。一緒にこの世からおさらばしよう。この広告に返事をしたのがマニュエラでした。幼少期のマニュエラは比較的いい子でしたが、13歳頃からだんだんゴスっていき、ついに道端で赤の他人に突然噛みつき、親に精神病院に連れて行かれます。自殺してサタンの生贄になることを夢見る少女でした。14歳の時、ヘロインのオーバードーズで自殺を図りました。14歳でヘロインとかなかなかヘビーだなっていう。
うん。究極のドラッグですからね、ヘロインってね。
ですよね。14歳もすぐ死んじゃうんじゃないかなと思ったんですけど。
ねえ、もっと LSD とかでトリップした方がいいのにね。
ね
え、
自殺は未遂に終わりました、うん、そして16歳で家出しました。ドイツのハンノーバーに少し住んだ後イギリスへ渡りました。当時ロンドンには大きなゴスシーンがあったからです。スライムライトというゴスバーにはバイトパーティーという、バイトって人を噛むっていう、
ね、
バイト、人を噛んだり噛まれたり血を飲み合ったりするのが好きな人が集まるパーティーがあったそうです。彼女はそこで人の血を飲み、髪を黒く染め、ゴスファッションに身を固め、墓地を徘徊したりしました。それでどうやって生活するの?と思われるかもしれませんが、一応ゴスの読者モデルとして雑誌に載るほか、ホテルのメイドとして昼間は仕事もしていました。しかしそのホテルが当期は数ヶ月閉まってしまうので、スコットランドへと移動しました。そこのゴスグループは深夜にこっそり墓地に集まり、実際土葬された遺体を掘り起こしたりもしていたそうです。マニエラは死体のそばに横たわり、一晩過ごすことを夢見ました。そしてある夜、我慢できなくなって、一人でこっそりと墓地へ行き、一晩を過ごしました。そこで彼女は臨死体験をし、サタンの声を聞き、ゴスグループとつるむことはもう意味がないと悟りました。スコットランドのアイル・オブ・スカイでハウスメイドとして働き、そこでトムに出会いました。トムは全身をヒョウ柄のタトゥーで覆われ、当時世界で最も多くのタトゥーを持つ男としてギネスに載っていた人物です。なんかこの人、自殺しちゃった猫人間とはまた別の人なんですよ。
ジグソーパズルの人?でもない、
うん、ジグソーパズルでもなくヒョウ柄なんですけど、なんか猫人間いたじゃないですか。口も猫みたいにして、
そう改造してね、
そう、あの人ちょっとふくよかで自殺しちゃったよね。
そう、俺全身入れ墨ってさ、うん、ジグソーパズルの人かと思ったけど、
あの人もキレスに乗ってますよね。
そう、あの人究極じゃん。だって
確かに顔もガンガン入ってますよね。そう、 このね、トムの写真も出てくるんですけど、顔はそんなに入ってない。
ああ。ジグソーパズルの人はね、だって全部埋まったら全身色だらけになっちゃうもんね。
うん、そうなんです。この人はね、ヒョウ柄。
ああ、まあゴスだからね。
でもね、この当時もう60代だったのかな。この人も2016年に死んじゃってるんですけど、なんかちょっと変わっている人で、孤独を愛する彼は、そこで一人ひっそりと暮らしていました。町には月に一度だけ、食料調達のために降りてきます。二人の年の差は大きかったですが、ゴスの師匠と弟子という関係でしばらく一緒に暮らしました。マニュエラもトムの真似をして、自分の歯に動物の牙を装着しました。彼女は6ヶ月後にドイツの家族の元に帰りました。彼女の家族は彼女の見た目や昼間は寝て夜だけ起きているという行動などが受け入れられず、彼女はまたすぐ家を出ました。そこでメタルハンマーに掲載されていたダニエルのアドを読み、二人は墓地で待ち合わせをしました。お互いすぐに恋に落ち、墓場デートを繰り返しました。二人はよく小動物の死体を生贄として持ち寄りました。屠殺所で血を買い、二人で飲んだりもしました。サタニックカップルゴールですね。やがて二人は一緒に住み、壁を真っ黒に塗り、ドクロや悪魔の絵で飾り付け、棺桶で眠りました。マニエラはダニエルの胸にナイフでペンタグラムの傷をつけました。ダニエルはサタンの声を聞き、それに従い、ハロウィンの日にマニエラにプロポーズしました。二人は6月6日に結婚しようということになりました。そして一緒に自殺して、永遠にあの世で一緒になろうという話で盛り上がりましたが、二人は地獄に行くには殺人を犯さなければならない。人間を殺してサタンに生贄として捧げないといけないと思うようになりました。殺人は結婚から1ヶ月後の7月6日に実行されました。生贄に選ばれたのは、ダニエルの職場での知人、33歳のフランクでした。明るく社交的な性格で人に好かれ、また人を見た目で判断しないため、ゴスなダニエルやマニエラにも優しく接していた人物でした。マニエラは母親に、私はもうすぐ自殺します。という内容の手紙を出し、7月6日、彼らはフランクをディナーパーティーに招待しました。パーティーと言いながら、フランク以外誰も来ません。二人はカンニバルコープスを流しました。それが93年にリリースされたハンマースマッシュドフェイスでした。
ハンマースマッシュドフェイスって、
スタジオアルバムじゃない。
シングルだっけ？
そうですね。
シングルだよね。ハンマースマッシュドフェイス自体は、
ジャケはあるんですけど、なんかカーニバルコープスっていっぱいいろんなシングルでそれぞれジャケ違ったりしますよね。
だけどハマースマスドフェイスってアルバムの1曲目だよね、確かね。あ、どれのアルバムだったっけ。3枚目だったっけな。
93年だからね。でもこれはね、ゾンビみたいな頭がアップになってて、そこに斧が突き刺さってるみたいなやつだ
った。俺多分そのシングル持ってたような、あのブラックサーバーさんゼロザヒーローだっけ、ゼロトゥヒーローだっけ、あれのカバーが入ってたやつだったような気がするけど、ちょっと異常に細かい話してもしょうがないんだけど、
めっちゃ細かい。
まあカンニバルコープス好きでね、やっぱね、その、前ナルさんと同じようにやっぱホラー映画をテーマしてるからね、事件とかね。
最近新しいアルバム出しましたよね。
出したね、
この間。
そう。あとなんだっけ、あの画家がね、ジャケットを常に描いてる人の絵がちょっと衝撃的でね、なんとかデリックだっけ、リディックだっけ、なんか、
そんな有名な人ね。
そう。ちょっとね、あの人の絵がさ、デスメタルシーンのジャケを変えた感はあるしね。
うん。でも結構細かくて、丁寧系だよね。あんまり。
そう。
ラーって感じじゃない。
いや、でもやっぱ汚らしいじゃん。なんか血をべちゃべちゃべちゃってつけたような。うん、それまではさ、
綺麗な線
で。エドワード・レプカっていう人が大体メタルのジャケで有名な人がいるんだけど、その人のがね、すごく丁寧なんだよね。
若
く描く人で。だけど、ウェブ・ベンス・コーターっていう人とか、その、はちょっとレプカの方なんだけど、カンニバル・コープスのジャケ描いてる人の方がね、もうちょっとね、こう、血の撒き散らす指導とかがすごいっていう。
うん。
そっちで 新しい新境地を開いたなっていう印象はあったけどね。まあ、センスありますよ。ハマースマッシュドフェイスをね、かけるなんて。びっくりするよね。初めて聞かされる人なんてね。
そうだね。このフランクだって喜んだのかなとか思ったけど、多分喜んでないよね。
でもアメリカ人だったらデスメタルが身近だから、
あ、この人こんな好きだなっていう。うんうん。
しかもボーカルがさ、今の、なんだっけ、ポップスグラインダーの人じゃなくてさ、最初のボーカルだろうからね。
うん。うん、古いね。
あの、シックスフィートアンダーで歌ってる人だからね。もっとさ、なんか、ゴボゴボ言って、ギャーとかっていう声の方だから。まあちょっと、初めての人はね、びっくりする音楽なんですよ。聞いたことない人に言うとね。
うん。ジャケも、あの、胎児が引き裂かれてたりする感じだもんね。
そうそう。そういうね、ちょっと。まあ本当にね、あの、わかりやすいね、資料の腹歌とかさ、スプラッター映画のイメージのバンドなんだよね。
うん。
それがかかってたってことですね。はい。
はい。が BGM にかかってて、おもむろにダニエルは立ち上がり、別室からハンマーを取り出すと、背後からフランクの頭に振り落としました。マニエラもナイフを掴むとフランクに差し掛かりました。この時も。
ちょっとそこはさ、ちょっといい？そこはさ、うんハマースマッシュドフェイスかけてんだから、ハンマー、でっかいハンマーで叩いてほしいよね。
あ、でもこれ後で、その、これがこのハンマースマッシュドフェイスのジャケをイメージして、このようにやったんじゃないかとは言われてたりして。
ああ、なるほどね、うん。
で、この時も頭の中で、サタンのやれという声が聞こえたそうです。
Do it って聞こえたわけね。
Do it って聞こえた。Kill とか。彼女はフランクの体を66回刺しました。66好きなんでしょうね。666だから。
そうね。馬の数字だからね。
二人は息絶えたフランクの血を飲むと、死体のそばで初めてセックスしました。しかし、だんだん怖くなってきました。サタンが訪れ、何かアクションを取ってくれると信じていたのに、全く何も起こらないからです。生贄がもっと必要だと感じました。7月9日、手紙を受け取ったマニエラの母は心配し、警察と共にマンションを訪れました。彼らが見つけたのは、マニエラではなく、フランクの遺体でした。壁には血で、15人の名前がずらりと書かれていました。名前の横には、よかったね、あなたは次に殺される、と書かれていました。そこに名前が書かれていた15人の人々は警察の保護を受け、3日後にダニエルとマニエラは逮捕されました。ダニエルは殺人を犯してチャールズ・マンソンより有名になりたかったと語っています。2002年1月、裁判所ではマニエラは頭の横を逆十字型に反り込んでいました。二人はカメラに向かってメロイクサインをしたり、反省する様子は見られませんでした。二人とも精神病と判断され、マニエラは13年、ダニエルは15年の刑になりました。二人は離婚し、自分より早く出所するマニエラが許せなくて、2017年、ダニエルは彼女を殺そうと計画したりしましたが、もちろんうまくいきません。マニエラは出所していて、ダニエルは現在も服役中です。はい。
イギリスの墓って話に出てきたんですけど、
はい。
イギリス、まあヨーロッパもそうだと思うんだけど、あの辺の墓って本当になんか映画的な墓が多いんだよね。古ぼけたさ。あと墓がさ、日本とかみたいにさ、なんていうの、固定の墓じゃないんだよね。いろんなイメージの墓があってさ、
うん、
十字架のでかいのがドーンってあったりさ、マリア像があるのとか、あと板みたいなやつとかさ。で、土葬だから。
天使の像とか？
そうそうそうそう。いろんなね、キャラクターを自由に作ったりしてて。それで、かつさ、古ぼけてて、敷地がバカでかいから、ちょっと公園っぽいんだけど、なかなかね、昼は草原な感じはしますよね。俺なんかさ、ピーターバラっていうイギリスの中腹ぐらいのところに行ってた時に、墓だらけの街だったんでね、そこが。
はい。
土葬だからさ、敷地がすごいいるじゃないですか。だけど、人は常に死んでくから、埋まってっちゃうんだよね、敷地が。
うん、
で、満帆になったら、次の場所に、また墓の墓地作んないといけないから。だからなんか、年代ごとにさ、その墓地があって、1901年から1930年の墓地はここみたいな。
うんうん、
で、古いところを探してったのね。
うん、
どんどんどんどん遡れるじゃん、探していくと。そしたらもう古いところになると、やっぱさ、石とかも朽ちてっちゃうんだよね。ボロボロになってって、 石で作ったさ、死体が入ってる棺桶に墓があって、それが、上の蓋みたいなのがさ、石が割れちゃうんだよね。バリンって、なんか自然なのか、破壊されてるのかわかんないけど。中から結構死体が見えてる。うん、
え？
だからそこ入ってる。え？
え、見えてんの？
そう。
へぇ。
それは人為的にやったのか、自然に割れたのかわからないんだけど。
うん。
土葬だからね、なんせね。もうそんな割れちゃったりしたらネズミとかに死体食われちゃってるんだろうけどさ、あとはもう骨になってるんだろうけど、
うんうん、
古い墓はね、なんかそんな感じだったよ。で、ある程度豪華な墓とかはちゃんとしてるから壊れてないんだけど、だからね、まあ確かにそのゴスの人だったら大喜びする場所なんだよね。
うん、雰囲気があるんだ。
そう、日本の墓とかだったらあんまり雰囲気出ないじゃないですか。結構こうみんな似てるからさ。
え、でも気持ち悪くないですか？日本のお墓も。
いや、日本のは気持ち悪いけど、ゴスじゃないじゃん。
そうね。
言葉を背負ってうろうろするとかってないじゃん。言葉ってゴスっぽくないじゃん、なんか。
いや、全然違うよね。
だからゴスっていうと、ヨーロッパとかの、あの墓のイメージだよね、やっぱね。
うん。
ステンドグラスとかさ、教会とか、はいはい。なんか本当にそこに固定されてんなっていう印象はありましたね。日本の墓ももっとかっこよくした方がいいのにね。とか思っちゃうよ、なんか。あんな四角いさ、なんかよくわかんねえ。ねえ、あのスタイル何なんだよと思うからね。
でも、だから、その、この間、葬式典みたいなやつで、エキスポで。新しいサッカーボールの形のお墓とか、そういう。う
ん、いや、でも、そこにはゴスのかけらもないわけじゃん。ファニーなことでしょ？
全くないよ。うん。
もうちょっとかっこいいゴスっぽい墓をね。
でも日本でいきなり、お坊さんがガーゴイル付きの洋風の、お墓とか作らないんじゃない？
別に、そういうのよりもさ、なんか、なんつうの、こう、鎧型墓とかさ、なんかこう、かっこいいとは言わないけどさ、雰囲気あるようなものをね、置いといた方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、その日本の歴史の流れからして、うん、今の墓石なんかしないでね、行っても楽しくないんだもん。書いてあるさ、名前を見っけて楽しむだけじゃん。あ、これ誰々の墓なんだみたいな。うん、その名前に、戒名に意味があってさ、墓石には意味がないんだもんね。
うん。ね、そこで彫刻の腕を振るってくれるとか、いろんな細かい雪祭りみたいな感じでできる。
あ、そうだよね。そうそうそうそう。その個人のさ、像を立てといた方がね、ゾッとしていいよね、やっぱね。
あ、人間型？ど
うぞ。そう、人間型が。そう。
それは怖いね。
でもその方が、なんかがこう、アーティスティックじゃないですか。
うん。
それが動いたりしたら怖いなっていうような、やっぱ墓らしいイメージがあって、
うん。
だって墓なんて怖くないじゃん、言っちゃえば。墓石自体は。
うん。
だいたい怪談話とかに出るのも墓石がさ、ぐるっと向きが変わってたとかって話だけでしょ？
うんうん。
ねえ、だからあんまりそこは面白くねえなと思ってて、もっとさ、こう怖がらせるような墓石でいいんじゃないかなと思って。ヨーロッパの墓石なんて明らかに怖いんだから、見てて、ゲーって思うわけだから、行ったらわかるよ。俺、綺麗と思っていろんな墓行ったけどさ、やっぱりね、趣あって、ね、昼もね、なんか、ツタとかさ、木がすげえ鬱蒼としてるから、なかなか雰囲気あるんだけど、そこでピクニックみたいな感じでランチボックスだけで食ったりしてたらさ、映画的でいいなっていう感じはしたね。しかもさ、墓守とかもいないんだよね。いるのかもしんないけど、日中、まあ、見たことない。広すぎちゃって。日本とか霊園とか行ってやっぱあるじゃないですか。入り口とか。
うん、
なんかもう完全に開けててさ、勝手に入れる、うん。そういうところはある。だからその彼らが棺桶でゴロッとしたり、あと映画でさ、ネクロマンティックってあったじゃん。
まあはい、死体とやるやつ。
ああいう、そうそうそうそう。ああいう死体愛好癖の話ね。ああいう感じのイメージになるのは理解できるなと思いましたね。やろうとは思わないけど。ちょっとだから日本では考えられないスタイルのライフスタイルだよね。
そうですね。ゴスの人たちね。シーンが今もあるのかな、こんな感じで。
あんじゃない？なんかロンドンとかって、なんかやたら変態クラブとかあったよね。キンキーなのって。
ああ、キンキーな。
うん。だそういうのが。
アンダーグラウンド
な。うん、アンダーグラウンドカルチャーは多分今もあるんじゃないかな。友成純一っていう作家の人が昔ロンドンに住んでて、変態パーティーみたいの出たっていう、ストーリーを書いてんのね。その人の、なんかね、うんアマゾンとかで買えるんだけど、Kindle でも読めるか。批評本みたいなのがあるわけ。エッセイみたいなのが、そこにそのシーンが結構書かれてて、面白かったけどね。やっぱロンドンってやっぱそういうのやるとこだよな、みたいな。だからまあ彼らもそこにいてもそんなにアウトサイダー感なかったんじゃないかなっていう気はするけどね。
うん。
ただね、悪魔に取り憑かれてるっていうのがね。
そうですね、やっぱ精神を病んで幻覚を見てたり幻聴を聞いたりしてたんだなっていう。
ああ。
そのファッションで割り切ってるおしゃれゴスさんたちとガチ勢の違いというか、うん、
まあそうですけどね、ゴスっていう人たちって悪魔を信じるんだっていうちょっとびっくりするとこあるけどね。アントン・ラベってさ、
うん、一部だったみたい。そう、あのサタニックバイブル書いてる人。
なんかね、悪魔教団とかいう人だよね。
うん、そう。
でもなんか悪魔ってさ、そもそも神がいないと悪魔が成り立たないわけだから、
うん、
キリスト教官だよね。
そうでしょうね。
うん。もうちょっと勉強して、やっぱペーガンの方に進んでほしかったけどね。彼らもね。キリスト教以前の信仰だって言ってほしいよね、やっぱね。
そうだね。まあ、やっぱりそのカルチャーで囚われてる部分はあるんでしょうね。
そうですね。なんかね、なんでもね、その、思うんですけど、カルチャーとか、新しい何かっていうのを、文化をたしなむ場合は、常に勉強なんだよね。勉強をし続けないといけないっていう。学習をし続けないといけないっていうさ、部分はあるよね。だって本質がわかんないままさ、悪魔悪魔とか言ってもさ、何の悪魔なんだよって話じゃん。
まあね、
だから、すごく幼稚で未熟。未成熟な考え方なんだなっていう結論になっちゃうよね。だってあのカンニバルコープスと悪魔がどう親和性あんだよって話だしさ、
うん、でもやっぱりこの中でやっちゃってるじゃないですか。本当に殺人を犯しちゃってるっていうのはかなりシリアスな気持ちを受け取りましたけどね。ここまでできない、
ね、俺殺人はやっぱり頭の悪い人がやるっていう、原始的な人がやるっていう。
それそうだよ。私殺してサタンがお前たちよくやったなとか言ってくるわけないし、どう考えても、う
ん、だからそのサタンを殺人教唆で捕まえないとダメだよねっていう話じゃん。
そうそうそう。
そサタンに言われてやったって言ったんだ。そう、彼らは悪くないでしょ。
そういうふうに言ってますけど、
だからちょっとね、悪魔がうんぬんっていうのはやっぱりこう精神的の薄弱というか弱い部分があるのかなっていうところを感じますね。上っ面だけ好きで本質を勉強してないっていう、哲学とか思ってないんだろうなっていう感じがしますね。だからね、まあ、
でも、はい、666とかペンタグラム、バソネットとか普通好きですよね、みんな。
アートとしてね。
うん、
アートとして、
ね、光でもないあるな、わかる。
ちゃんと勉強すれば単なるアイコンだから、それが面白いで終わるはずなのに、そいつらが何か命令を出すっていうふうに考えるところにちょっと問題があるってことだよね。
そうですね。うん。
例えば、あの、ダ・ヴィンチのモナリザを見て、モナリザが、その近くにいるやつを殺せとかって言ってきたら、ガチじゃないです。うん、だって全然さ、悪いこと言わないモナリザが言ってくるんだから、ガチでしょ、うん、その、本当に頭ケージだって思うじゃん。
うん、
でも、そんなバフォメットが言ってくるなんて、めっちゃわかりやすいわけじゃないですか。っていうか逆に自分が求めてんだろう、それっていう話じゃん。
う
ん、
そうだね。そうなってるんでしょうね。頭の中で。
うん、弱いんですよね。もっと別のいろんなアートを見て勉強しなさいって話ですね。この話に関しては。上別のね、感じで楽しまないで、もっとね、アートの本質を突き詰めていってほしいなと思いますけど。そうですね。今日はこんなところで。はい。アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、ハッシュタグデスラジオで検索してみてください。それではまた。
それではまた。